新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民をこぞって主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。賛詠546番。実戒によって罪を告白し悔い改め導かれます。実戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編106。詩編第106編13節から18節。講読詩編121ページ下の段後ろから3行目。 A を私が朗読いたしますので、 B を皆さんで朗読なさってください。詩編第106編13節。彼らはたちまち御業を忘れ去り、神の計らいを待たず。主はその願いを叶えられたが、彼らを痩せ衰えさせられた。血は 口を開けてダタンを飲み込み、アビラムの仲間を覆った。賛美歌55番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第123編1節から4節、旧約聖書969ページです。詩編第123編1節、都に昇る歌。目を上げて私はあなたを仰ぎます。天にいます方よ、ご覧ください。しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが女主人の手に目を注ぐように、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ憐れみを待ちます。私たちを憐れんでください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはあまりにも恥に明かされています。平然と生きる者らの嘲笑に、呆然と生きる者らの侮りに、私たちの魂はあまりにも明かされています。次に新約聖書ルカによる福音書第18章35節から43節、新約聖書145ページです。ルカによる福音書第18章35節、イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。 盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができ、心から感謝いたします。あなたによって命が与えられ、健康と信仰といただき、今日の主の日の朝を、日曜日の朝を今私たちは迎えています。礼拝堂に集って礼拝を捧げることができるものはわずかです。新型コロナウイルス感染予防のために、たくさんの教会員たちがそれぞれの家庭において、今いる場所において、説教原稿に目を通しながら、あるいはまたホームページから聞こえてくる礼拝の音声に耳を傾けながら、一生懸命あなたを拝む礼拝をそれぞれに捧げています。礼拝堂において礼拝を捧げる私たちにも、聖霊が親しく望んでくださり、聖霊が豊かに降り注がれるように、また今いる場所においてあなたを礼拝しております者たちに、同じように聖霊が降り注がれ、心一つに合わせ、今朝聞くべき言葉を私たちに備えてください。あなたが与えてくださる言葉によって信仰を養い育み、また神を求め救いを求めている人々が洗礼入会、信仰告白の決断をなすことができますように、聖霊の働きをお与えください。一週間振り返っておりました。特に5月の21日は今年の主イエスキリストの昇天記念日でした。主イエスが十字架に貼り付けられ、息を引き取られ、葬られ、3日目に復活なさり、40日にわたって弟子たちと共に再び伝道の生活をなさってくださり、この地上でのすべての務めを終えられて天に帰られました。弟子たちにとって主イエスと共に生かされていた日々はどんなに心強かったものであるかと思います。10日後、聖霊が降り注がれ、全世界の教会がエルサレムに誕生いたしました。2000年前の出来事です。2000年間教会をあなたが守り続けてくださり、私たちにも福音が運ばれました。今月の1日は小田原寺町教会の教会創立記念日でした。123年を迎えました。小田原寺町教会は123年、日本のプロテスタント教会は160年以上の歴史を重ね、また全世界の教会は2000年の歴史を重ねてまいりました。幾度となく危機に見舞われました。天変地異や地震や津波、火山の噴火、洪水、さまざまな自然災害に巻き込まれました。また戦争の恐怖に怯えながら礼拝を捧げてきた歴史もあります。今私たちは 新型コロナウイルスという見えないサタンとの戦いの中にあります。本来福音は人と人とが神の前で出会い、神と出会い、福音は運ばれていきます。今それが自由にできない厳しい試練の時を迎えています。私たちの日々の祈りは、一刻も早くこのウイルスとの戦いが終わり収束し、またいつもの形での礼拝をこの場で捧げることができるようにとの祈りです。すべての教会員がそのことを毎日祈っています。全世界の教会が同じように祈りを捧げています。神様、どうぞ一刻も早く私たちのその祈りをあなたが実現してください。この場でたくさんの者たちと共に礼拝を捧げる日を、礼拝再開の日をお与えください。日曜学校に通う子どもたちも、この2ヶ月近く日曜学校に通うことができません。日曜学校が再開されたとき、また子どもたちがこの場に戻ってきて、あなたの言葉を聞いてやがて成長し信仰に至りますように。高齢者施設で生活している者たち、外出も許されず、また訪問客との面会も許されず、厳しい生活を強いられています。老いの中にある人々が、心身ともなる健康があなたによって支えられ、また親しい者との再会が果たされますように。幼子から年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたって誠の健康と平安とをあなたが与え続けていてください。医療従事者、介護にあたる者、高齢者施設で働く者たち、一緒に生活している人々、また新型コロナウイルスにかかってしまった人々、それぞれに健康が支えられ癒しが与えられますように。このことのために、政治や経済、社会、教育、さまざまに責任を負わされている人々が、あなたの知恵に頼りつつ国民を守り、また全世界に生きる人々の健康、信仰をあなたが守っていてくださいますように。アドベントに入るまで半年になりました。半年後のアドベント、またクリスマスを私たちは楽しみにしています。この場でたくさんの者たちと共に賛美の歌声合わせて、あなたを拝む日がきっと来ると信じて希望を抱きつつ、この夏私たちは過ごします。夏の教会の伝道の技を祝福してください。求道者を与えてください。求道中の者たちがこの試練の中にあってなお疑いを捨て、あなたにしっかりと頭を向けて、あなたの招きに応じることができますように。たくさんの者たちが不安と恐怖、ストレスを抱えています。それぞれに平安と健康とが与えられますように。幼子から老いた者たちまで、あなたの御手のうちにどうぞ守っていてください。全国の諸教会が主の日の礼拝を捧げています。無牧師の教会があります。この春牧師が交代したばかりの教会があり、厳しい試練の中で出発をした教会があります。新学校での授業がようやく始まりました。将来伝道者として立つ者の その証明感を強くしてくださいますように、神学校で教える者たちもあなたによって健康が支えられますように、全世界の教会等しく主の日の礼拝を捧げています。祈りと礼拝を受け入れ、全世界の国々人々に誠の平安と健康とをお与えください。あなたとの平安が与えられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌158番、信仰告白。賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。何をしてほしいのか、何が望みか、皆さんが神にこう問われたら何を願うでしょうか。 何をしてほしいのですか、何が望みですかと私たちの救い主主イエスキリストにこう問われたら、何を私たちは願うでしょうか。私たちにはいろいろな願いがあります。望んでいることがあります。その願い望みを私たちは毎日祈っています。特にここ数ヶ月、私たちが祈り続けている事柄は、新型コロナウイルス感染拡大を一刻も早く収束へと導き、またいつもの形での礼拝を捧げることができるようにという祈りです。この祈りを朝に夕に捧げています。今日は日曜日です。昨夜眠る前に何を祈ったでしょうか。今朝何を願って礼拝に集まったでしょうか。日曜日の礼拝において牧師が聖書に基づいて正しく力強く豊かにあなたの言葉を語ることができるようにときっと祈ったと思います。また聞くことができるようにそう祈りを捧げて昨夜眠りにつき、今朝目覚めて同じ祈りを捧げて礼拝の座に今ついていると思います。何をしてほしいのか、何が望みか、主イエスキリストが皆さん一人一人に問うてくださっています。願いを待っていてくださる、祈りを待っていてくださる、誠にありがたいことです。祈りを聞きたいと主イエスが願っておられる、こんなにありがたいことはありません。今朝聞いております新約聖書ルカによる福音書第18章41節に記されている言葉です。何をしてほしいのか。この日曜日の礼拝においてルカによる福音書に聞き続けてまいりまして、2年2ヶ月になりました。説教を語り続けてきた者としてようやくここにたどり着いたという思いを抱いています。ルカによる福音書は全部で24章からなる福音書です。次の日曜日、聖霊降臨祝日の礼拝においていよいよ第19章に入ります。第19章の後半では主イエスキリストのこの地上での最後の1週間、十字架への道行きの物語が始まります。今朝聞いております言葉はその直前の出来事、エリコという町に主イエスが近づかれた時の出来事です。35節、イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。35節から43節にかけて主イエスがエリコに近づかれた時、目の見えない人を癒してくださった出来事がここに記されています。語り方聞き方によってはこれまで繰り返された奇跡の物語がまたここに記されているということになるのかもしれません。うっかりすると読み飛ばしてしまう。しかしルカによる福音書はこれまで繰り返された奇跡の物語をわざわざここに収めました。教会もまたこの出来事を語り続けてまいりました。それ一体どうしてか。忘れることができないのはこの出来事が主イエスがなさってくださった最後の病人の癒しの奇跡の出来事であるということです。もうこれ以降主イエスは病人をお癒しにはなりません。都エルサレムに上京なさる直前の奇跡の出来事、最後の 癒しの奇跡の出来事です。シエスはこれまで伝道の生活を続けてこられたエルサレム、エリコから見て北のガリラヤ湖周辺の町々村々、お育ちになったナザレ、ご自分の町と呼ばれたカファルナウムでの伝道を得られて、今一路なんかなさってエルサレムに上京しようとなさっておられました。北のガリラヤ地方から南のユダヤ地方、都エルサレムに入るとき、登るとき、エリコで一泊してエルサレムの町に入るのが普通でした。エリコで一泊してエルサレムに登る最後の旅路に入ります。今登ると申しましたが、それはエルサレムが神殿のある都だからという意味で登るということだけではありません。エルサレムは標高800メートル、山の上にある町です。エリコはマイナス400メートル、世界で最も低い場所にある町です。ですからエリコとエルサレムというのは1200メートルの高低差があります。距離は約22キロ、ちょうど小田原と箱根の金時山ぐらいの距離、それから高低差、小田原から箱根金時山に登る道っていうのは急な坂道です。エリコからエルサレムに登るのも急な険しい坂道でした。このエリコでの出来事、来週の日曜の礼拝において聞くことになっております第19章1節から10節に記されている出来事は大変有名な出来事です。朝鮮人の頭ザーカイの物語が収められています。エリコには収税所、税金を取り立てる役場が置かれていました。交通の要所でもありました。宿場町でもありました。またエリコにはエルサレムの神殿に仕えるたくさんの祭司たちが住んでいました。ですからとても賑やかな町でした。シエスがこのエリコを通ってエルサレムに登られる、この時が最初であったわけではありません。ガリラ地方のナザレでお育ちになったイエス様は、祭り、ユダヤ三大祭り、大きな礼拝が神殿において行われる度ごとにエルサレムに登っていかれました。母マリアと夫ヨセフと共にエルサレムに登られたということをこのルカによる福音書は記録しています。ですから主イエスにとってガリラ地方からエリコを通ってエルサレムに登られるというのは通い慣れた道でした。しかしこれが最後の旅になりました。35節から39節イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。エリコに向かう道端に目の見えない人が座っていました。道を行く人々から施しをしてもらうためです。まもなくユダヤ三大祭りの一つ杉越祭、杉越の祭りが始まる時でした。ガリラヤから大勢の群衆がエルサレムにおいて杉越祭を守るために巡礼の旅をしていました。エルサレムからエリコからエルサレムに向かう群衆、エリコからエルサレムに向かう群衆から施しをしてもらうためにたくさんの人々がエリコの門前に座っていた。 生きる術を失ったたくさんの人々が、貧しい人々、病人が物乞いをするために座っていました。悲惨な状況がそこにはありました。そこに座っていた一人の人がいつもと違うことに気がついた。大勢の群衆が通り過ぎていく音、声を耳にした。そこにはたくさんの人々が座っていた。しかしいつもと違うことに気がついたのはこの人だけでした。37節、これは一体何事ですか。ナザレのイエスのお通りだ。お通りと翻訳されている言葉は通り過ぎていくという意味を持った言葉が用いられています。エリコの町に主イエスは入ろうとなさっておられた。門前で立ち止まっている暇は、いとまは主イエスにはなかった。しかしその歩みを止めた人がいた。目の見えない人、目の見えない人の叫びが目の前を通り過ぎていこうとなさっておられた主イエスの足を止めた。38節、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。39節、ダビデの子よ、私を憐れんでください。この叫びが目の前を通り過ぎていこうとなさっておられた主イエスの足を止めた。どうして主イエスは通り過ぎていこうとなさっておられたのか。主イエスは次々と奇跡をなさってくださった。ついにエリコを訪ねてくださった。自分と同じように目の見えない人を癒してくださった。その主イエスがなお先を急いでおられる、目の前を通り過ぎようとなさっておられる、この時を逃すわけにはいかない必死の思いで、この目の見えない人が憐れんでください、ダビデの子よ、ダビデの子よ、憐れんでください、群衆の声をかき消してしまうほどの大きな叫び声、悲痛な叫び声でした。主イエスは通り過ぎていこうとなさっておられた。癒しを必要としている人々、食べ物を必要としている人々なら主イエスの目の前にたくさんいた。他にもいた。ところがそういう人々にまるで気がついておられないかのように、そういう人々の願いを振り切るかのようになさって、通り過ぎていこうとなさっておられた。その理由は一体どうしてか、はっきりした理由はよくわかりません。こういうふうに推測することもできます。エルサレムへの道を急いでおられた。十字架への道を決然として歩んでおられた。今主イエスは十字架だけを見つめておられた。その道をここでやめるわけにはいかない。立ち止まっているいとまはない。そう判断なさったとも言えるかもしれない。あるいは主イエスはもともと肉体の癒しのためだけに来られたのではない。ここで目を見えるようにしてくださったとしても、結局イエスを十字架に貼り付けて殺せと叫ぶことになる。だからまるで癒しを必要としている人々、食べ物を必要としている人々を無視なさるかのようにして通り過ぎていこうとなさっておられたのかもしれない。先ほどこのエリコの門前での癒しが最後の癒しの出来事になると申しました。エルサレムの町の前にもたくさんの病人がいたはずです。貧しい人がいたはずです。しかし主イエスはエルサレムに入られるとまっすぐに神殿に行かれました。もう癒しをなさらない。癒しを必要としている人々だったら、このエリコにもエルサレムにもたくさんいたけれども、もうなさらない。不思議なことです。しかしたとえそうであったとしても、この人は主イエスがガリアでなさったように、自分にも心を止めてほしい、そう願いました。 自分は悲惨な人生を歩んできたんだから、あなたに目を留めていただくのは当然だと思ったのではありません。38節ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。39節ダビデの子よ、私を憐れんでください、憐れんでください、憐れんでくださいと叫び続けました。憐れみ、慈しみ、恵み、これは憐れんでいただいて当然だから、慈しんでいただいて当然だから、恵みをいただいて当然だから、憐れみをいただくことができる、慈しみをいただくことができる、恵みをいただくことができるというのではありません。憐れみを、神から憐れみをいただく資格が全くないのにもかかわらずいただくことができるのが憐れみです。慈しみを受ける資格が全くないのにもかかわらず受けることができるのが慈しみです。神様から恵みを頂戴するのにはあまりにも恐れ多いことである。資格がないのにもかかわらずいただくことができるのが神の恵みです。この目の見えない人は、自分は悲惨な人生を歩んできたから、それだけでも神様から憐れみをかけていただいて当然だ、主イエスから慈しみをいただいて当然だ、恵みをいただいて当然だと思って叫んだのではありません。そんな資格は自分にはない。憐れんでください、慈しんでください、恵みを与えてください、ただあなたにすがるだけです、私の前を通り過ぎないでください、立ち止まってください。しかもダビデの子よと呼びかけています。41節では主よと呼びかけています。あなたはダビデの子だ、主だ、自分たちを救ってくださる新しい王、救い主だと、この人は主イエスをエリコの門前で出迎えました。このあと主イエスはエルサレムに登っていかれます。エルサレムの門前で大群衆はどのように主イエスを迎えたか。主の名によって来られる方に、王に祝福があるように。マタによる福音書では、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。エルサレムの門前で大群衆はダビデの子、主の名によってあなたは使わされた方だと主イエスを出迎えました。あなたこそダビデの子、主だ。このエルサレムでの大群衆の大歓迎の叫びに先立って、エリコにおいて主イエスを出迎えた。あなたはダビデの子、主だ。あなただけが自分に対して憐れみ、慈しみ、恵みを与えてくださることがおできになるお方だ。主イエスこそダビデの子、新しい王、主だ、救い主だと見抜くことができたのは誰であったかというと、エルサレムの大群衆に先立ってこのエリコにおいて主イエスを出迎えた、この目の見えない人でした。弟子たちも大群衆も主イエスの本当の姿を見抜くことができなかったときに、しかしこの人はすでに主イエスの本当の姿を見抜いていたかのように、ダビデの子よ、憐れんでください、主よ、目が見えるようになりたいのですと願った、出迎えた。肉体の目が見えるようになる前に、しかし霊の目、信仰の目は見えていた。だからダビデの子よ、主よ、目が見えるようになりたいのですと願うことができた。ところが39節先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。黙れ、なぜ黙らせようとしたのか、この理由もはっきり分かりません。主イエスはエルサレムに行かれる、エルサレムに急いでおられる、だからここで時間を取っている暇はない。 あなたの勝手な願い聞くわけにはいかない。あなたの願い聞けば、そこにいるすべての病人の願いを聞かなくちゃいけなくなるじゃないか。貧しい人々の願いを聞かなくちゃいけなくなるじゃないか。そういう思いもあったのかもしれません。で、大事なことは、誰が黙らせようとしたかということです。先に行く人々です。誰の先かというと、主イエスの先です。弟子たちは主イエスの後からついていくものです。けれども、主イエスの前に出た人々がいた。誰であったのか。かつて一番弟子ペトロが主イエスのご受難復活の予告を初めて聞かされたときに、そんなことあるはずがないとペトロは打ち消しました。そのとき、主イエスはペトロに向かって、サタン退けと命じられた。退けっていうのは、後ろに下がれということです。ペトロは主イエスの前に出た。だから主イエスの本当の姿が見えなくなった。先に行く人々というのは、主イエスの前に歩いていた人です。本来弟子というのは、主イエスの後からついていく人々ですけれども、主イエスと無関係に先に行く人々が、黙れと間違ったことを言った。ちょうど第18章15節、イエスに触れていただくために人々は血のみごまで連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。人々が血のみご、幼子を連れてきた。手を置いてイエス様に祈っていただくため。その時弟子たちは、主イエスの邪魔をするものと思って叱り飛ばしました。その弟子たちとよく似ています。黙らせようとした。あっちへ行け。しかし主イエスは血のみごを抱きしめて祝福してくださった。黙れと言われたけれども、この人はますます激しく叫び続けました。激しい叫び、祈りです。通り過ぎないでください。主イエスに祈り続けた 人の姿がここにある。行かないでください、助けてください。この叫びが主イエスを立ち止まらせた。40節から41節、イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスをお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。立ち止まってくださいました。主イエスは立ち止まってくださる。通り過ぎていかれない。私たちの目の前を通り過ぎていくことはなさらない。立ち止まってくださるお方。何をしてほしいのか。不思議な問いです。目が見えません。この人が願う前から、主イエスはこの人の必要なものをよくご存知でした。願いをご存知でした。それにもかかわらず問われた。何をしてほしいのか。こう問うてくださったから、私たちもまた願いをはばかることなく主イエスに申し出ることができる。目を開けてください、行かないでください、立ち止まってください。主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。42節、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。この人が見えるようになって、最初に見たものは一体何であったかというと、自分の目の前に立っておられる、あるいは座っておられる主イエスです。決して神々しい姿じゃありません。汗と埃にまみれて働いてこられた主イエスの姿です。自分と全く同じ人としてのお姿です。これまで想像していたお姿とは随分違うお姿だったかもしれません。それにもかかわらず43節、盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。主イエスについていくものに変えられた。この人もまた弟子になることができた。不思議なことです。あなたの信仰があなたを救った。この人はびっくりしたと思います。自分の信仰って一体何だろうか。私たちはこの人をいくらだって批判することができるかもしれません。一体この人にどのような信仰があったのか。 今まで登場してきた体の不自由な人々と同じじゃないか。ただ触っていただければ癒される、歩くことができるようになる、聞こえるようになる、口が開く、目が開く、ただ見えるようになりたいと思っただけだ。ここではダビデの声を主よと叫んでいるけれども、この人も同じようにほんの数日後、他の群衆と同じようにイエスを十字架につけろと叫ぶことになっている。こういうふうに批判することもできるかもしれない。しかし主イエスはこの人の藁にもすがる思いで叫んだ叫び声を信仰と呼んでくださった。ダビデの声を私は憐れんでくださいと、その叫びを信仰と呼んでくださった。主イエスはこの人に信仰をご覧になった。しかも主イエスを立ち止まらせるほどの信仰をご覧になった。祈りをご覧になった。信仰とは祈り、祈りとは信仰、それを主イエスは喜ばれた。この出来事はマタイによる福音書にもマルコによる福音書にも記されています。マルコによる福音書には名前が記されています。バルティマイ。マルコによる福音書というのは新約聖書に収められております4つの福音書の中で最初に書かれた福音書です。バルティマイ、名前まで記されたということは最初の教会ではよく知られていた人だったと推測できます。ペンテコステの日、教会が誕生し、バルティマイも弟子の一人として、エリコで自分は目が見えるようになった、エルサレムまでついてきた、目を開いていただくことができた、確かに自分は一度は主イエスの十字架につまずき主イエスを見捨てたけれども、ご復活の後自分は恵みの中で弟子としての人生を歩くことが許された、そういうふうにバルティマイは自分自身に起こった出来事を語った。だからバルティマイという名前も記されるようになりましたし、この出来事も記されるようになった。このバルティマイって一体誰の話なのか。この説教の最初の方で、これが最後の癒しの出来事になる、下手な聞き方を読み方をしちゃうと、今まで主イエスが癒してくださった奇跡の出来事がまた繰り返されているだけになると申しました。しかしルカによる勲章もマタによる勲章もマルコによる勲章もわざわざそれを書いた。それは一体どうしてか。バルティマイっていうのは他でもない私たち自身、私たちも癒されるべきもの、目を開けていただかなければならなかったものであるということです。私たちこそ目が閉じていた、耳が閉じていた、耳が塞がっていた。主イエスに対して目が閉じており、神様に対して目が閉じており、それゆえに臨時に対しても目が閉じていました。神様が語ってくださる言葉に対して耳が閉じており、主イエスが語ってくださった言葉に対しても耳が閉じており、それゆえに隣人の叫びにも耳が閉じていた。弟子たちがまさにそうでした。弟子ヤコブとヨハネが主イエスにバルティマイに問われたように同じように問われました。何が望みか、こう主イエスは弟子ヤコブとヨハネにお問いになりました。その時弟子たちは何を願ったか、バルティマイは何をしてほしいのか、何が望みかと問われたら、見えるようになりたいんだと申しました。弟子ヤコブとヨハネが何が望みかと問われた時、この二人の弟子は何を願ったか。ヤコブとヨハネの母親を通してでしたけれども、主イエスの右に座りたい、左に座りたい、主イエスの傍ら第一の席に座りたいと願いました。本当は弟子たちも弟子たちの母親の願いもバルティマイと同じように、目を開けてください、見えるようにしてくださいとお願いすべきでした。 耳を開けてください、聞こえるようにしてくださいとお願いすべきでした。イエス様が一体誰なのかまだよく分かりません。神様が語ってくださった言葉、イエス様が語ってくださった言葉の意味がよく分かりません。イエス様がなさってくださった奇跡の意味がまだよく分かりません。だから見分ける目を開けてください、聞き分ける耳を与えてください、主イエスの本当の姿を見つめる眼差しを与えてください、聞き分ける耳を与えてください。このように弟子たちも願うべきだった。バルティマイがそうであったようにそう願うべきでした。もちろん私たちもそうです。かつて主イエスが生まれながら目の見えなかった人の目を開いてくださったとき、主イエスはこう語ってくださいました。しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残る。見えると言い張るところにあなたたちの罪がある。弟子たちはこう語ってくださった主イエスの言葉を思い起こすべきでした。自分たちはもう長い間主イエスと一緒に生活してきた、3年間寝食を共にしてきた、だから主イエスが語ってくださった言葉はよく分かっている、主イエスの本当の姿はよく見えている、聞こえている、そういう思いがあったのかもしれない。何をしてほしいのかと問われたときに、右に左に第一の席にというんじゃなくって、まことのイエス様の姿を見せてほしい、あなたが語ってくださった言葉を聞かせてほしい、よくわからないんです、そうお答えすべきだった。主イエスは何をしてほしいのか、何が望みかと私たちに問うておられます。昨夜私たちは何を願って眠りについたか、今朝何を願って教会にあるいは礼拝の前にはべっているかということを問いました。そこで牧師がきちんと語ることができるように、私たちがきちんと聞くことができるようにということを祈ったと思うということを申しました。で、別の言葉で言えば、目を開けてください、耳を開けてくださいという祈りです。ということから言うと、バルティマイの祈りを私たちはすでに昨夜も今朝も捧げたということ、バルティマイと同じようにこのバルティマイの出来事を知っている私たちは、今日聞かされた私たちはすでに目を開けてください、耳を開けてくださいという祈りに生かされている存在です。主イエスキリストを見つめる眼差し、主イエスキリストが語ってくださる言葉を聞き取ることができなくなってしまう。で、なぜかというと、いろんなものが覆いかぶさっているからです。目の前に、耳に詰まっているから聞こえなくなってしまう。私が説教でよく語る言葉で言えば、身につけてしまった知識や知恵や経験、あるいはいわゆるこの世の常識が主イエスの本当の姿を見えなくしていることもあります。復活なんて本当にあるはずがない、罪なんて関係ない、そういうささやきをに右往左往してしまって、心奪われてしまって、耳が閉じてしまう、目が閉じてしまうということがある。私たちのわがままの思い、罪がイエス様が与えてくださる救いを見えなくしてしまう、聞こえなくしてしまいます。ルカによる福音書はこういう言葉を書きました。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。そう語りになりました。私たちの目の中には丸田んぼのような罪が横たわっている。丸田んぼのようなものが目の中に入っているから、神を見つめることができず、主イエスキリストを見つめることができず、隣人を正しく見ることができなくなってしまう。私たちの目の中に、耳に罪という丸田ん棒が入っているから、聖書が明らかにする主イエスのお姿を 見ることができなくなってしまいますし、主イエスが語ってくださった言葉を正しく聞き分けることができなくなってしまう。だからこの丸田んぼを取り除いてください、正しく見つめることができるように、聞くことができるようにという祈りが私たちの祈り、バルティマイの祈りです。目からその丸田んぼが覗かれた時に初めて神様の姿を見つめることができますし、隣人を見つめることができます。耳からその丸田んぼが取り除かれた時に神様の言葉を正しく聞くことができるようになりますし、隣人の叫びにも耳を傾けることができるようになる。神を見つめ、主イエスキリストを見つめ、隣人を見つめる。神の言葉を聞き、主イエスキリストが語ってくれた言葉を聞き、隣人の叫び声を聞いたとき、私たちはどうなるのか、祈りに変えられていきます。このバルティマイ、目の見えない人が見えるようになりたいのですと祈りました。それを主イエスは信仰と呼んでくださいました。信仰に生かされている人は自分のために祈ります。そしてまた隣人の叫ぶ声に耳を傾けたら、隣人の求めに応じてそれを祈りに変えていきます。信仰に生きることは祈りに生きること、祈りに生きることは信仰に生きること。目を開けてください、耳を開けてくださいとバルティマイが祈ったように、私たちは一週間この祈りにすでに生かされている。これがエリコでの出来事。なぜエリコでの出来事をルカが収めたか。エルサレムで主イエスがを待っているのは十字架の死です。その十字架につまずくことがないように、目を開けてください、耳を開けてください。信仰の眼差し、霊の眼差しがなければ十字架のイエス様を見つめることができません。だから信仰が必要。ダビデの声を、私を憐れんでください、私たちに先立って目の見えない人が主イエスに祈りを捧げました。主イエスはその叫び声を祈りとして聞き届けてくださって、立ち止まって聞いてくださいました。私たちもだから目を開いてください、耳を開けてくださいと祈ることができる。この祈りは私たちの祈りです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、バルティマイが私たちに先んじて目を開けてください、耳を開けてくださいと叫びました。それを主イエスは信仰と呼んでくださいました。私たちもまた目を開けてください、耳を開けてください、聖書に記されている言葉を理解させてください、そのようにして祈って礼拝の場に集いました。この祈りにあなたが応えてくださり、私たちの目を耳を開けてくださいましたことを心から感謝いたします。この祈りに生かされている私たちは、隣人の叫びにもまた耳を傾けることができます。その叫びを聞いた者は祈りへと導かれます。私たちが祈りに生きることができますように。語りました言葉を一人一人に運び、次の聖霊降臨祝日を私たちの人生に与え、聖霊を豊かに降り注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌453番。 献金を捧げいたします。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今朝も私たちを礼拝に招いてくださり、あなたの福音を豊かに聞くことができましたの恵みを感謝いたします。私たち日頃あなたから多くの恵みをいただいております。ただいまそれらのうちの一部を献身の印として御前に御参加しました。どうぞこれを福音の前進のためにお用いください。これらの感謝と願いを我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。長編543番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。